何年越しになるでしょうか、このラジオね、あの構想始まって以来、もう月日が流れてようやくね、あの実現という形になりましたけどもね、ヒューマンポテンシャルラジオね、こういろんなね、こう世の中には正解とか正しさとか真実と呼ばれているものがあってですね、それ本当にこれは真実なのかとかね、
うんうん
う
ん、
そういうところでみんなね、あのいろいろ心をざわつかせるわけですけど、真実ってたった一つの真実って本当にあるのかなみたいな、
うんうん
うん、一人一人がやっぱり見て感じてね、そして受け取ってきたものの確かな手触りみたいなものっていうのは、ね、そういったこうあの唯一無二の正しさとか正解みたいなものを超えたね、100通りのこう真実、まあ、これを信じる実るのね、
うん、
真実っていう風に文字を当ててますけど、真実があるんじゃないかっていうところでね、このラジオではね、毎回人類の道を開く素敵なゲスト、まあ、ポテンシャルとお呼びしていますけれども、一応お呼びして皆さんのね、人生に起きてきたこう内側の意識の変容の旅を紐解きながら、外側にね、どんな可能性をね、あの開いてきたのかみたいなところのお話を聞かせていただけたらなと思っていますけれども、うん、第1回目のゲストは
第0回ね、
第0回ゼロ回好きだね。
ゼロ回で終わるっていう場合も結構ありますね。企画だけして終わるみたいな。
もうね、ゼロ回好きの HPL ですけれども。
そうなんですよね。
はい。
自分で企画して自分がゲストになるので、まさに自作自演っていうやつですね。
ねえ。でも今回ね、魅力的なちょっとタイトルがついてるじゃないですか。この三種の神器。
いやーね、あれですよね、そういうフック大事ですからね。
この新しい時代に重要な3つのアイテムを、
うんうん、
まあ、ゆうちゃんなりには、こう、人類の可能性を開く、三種の神器と名付けたんですね。
うんうんうんうん。まずね、その、ラジオっていうところはね、ほら、ゆりが何年前 ?12 年前。
そうですね、もう12、うん、3年前になっちゃいますね。
ね、12年ぐらい前にラジオテラコヤっていう、こうラジオっていうメディアで、まあ、人のね、うん、意識変容や社会変化を目指していて、まあ、それ結構一人でなかなかこう大変だった、疲弊したって話があってね、まあ、ゆりがやることはだいたい20年早いっていうのがあって、
はい、
で、ね、ヒューマンポテンシャルで一緒にやるようになって、まあ、やっぱりその、ちょっとまだ早い、ちょっとまだ早いと言いながら、ちょっといろいろ忙しい中でいたら、まあ、いつの間にかラジオがかなりそのメインストリームのね、今、うん、コンテンツになってきてて、あ、やっぱりもうね、ゆりが、先駆けてやってたこと、本当に、だな、時代はっていう感じでの、まあ、ちょっとね、うん、ラジオっていうところでやってみるっていうのはね、一つ、
うん、
大事なところだなと思ってですよね。
うん、私がなぜラジオにこだわってるか軽く言うとですね、
うんうんうん、
まあ、今ね、ほんと、まあ、YouTube とか当たり前に皆さんね、動画メディアっていうかね、そういったの身近になってきて、うんうん、本当にクオリティもすごいですよね。もうテレビ見なくなっちゃってる人も多いんじゃないかななんて思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり視覚的なものも使うメディアっていうのはすごくいろんな情報を分かりやすくね、ビジュアル的に見せてくれることで理解が深まったりとか、そういうメディア の魅力もたくさんあると思うんですけど、
うん、
私ね、耳メディア、このラジオ、うん、ラジオって情報が耳からだけ入ってきますよね、
うんうんうんうん、
でそうするとまあ声とか音声っていうものがこう、まあ、情報として体に入ってくるわけだけども、うん、なんかね、そのね、耳メディアから入ってくるものって、うん、視覚メディアから入ってくる情報と違 こう自分の中に落ち方がするような気がしててね、
うん、
こうなんかね、自分が必要としている情報を上手にフィルタリングしてくれる気がするんですよ。
だから、うんうんうん、ラジオ
って結構ね、運転しながらとか移動中とかも楽しめたりする、うん、だから、うん、ながらでやってるからこうずっと超集中してるわけじゃないかもしれないんだけど、
うんうんうんうん、
でも大事なところでピンってこうなんていうかな、アンテナが立つっていうかね、
確かに
大事なことはスッてこう入ってくるんですよ、
うん、
でもその大事なことっていうのは 日頃から自分が大事だ大事だって思って意識していることというよりは、今の自分になんかとても必要なもの がマジカルにこうフィルタリングされてですね、こうちゃんと自分の中に心に残るようなことが起きやすいんじゃないかなっていうところで、ラジオっていいなって思ってます。
ですね。まあ、やっぱりその動画だとか、いろいろいいメディアあるんだけど、だんだんなんていうかな、効率的でもあるし、今みたいな話で、音声メディアっていうのは結構また主流になってくるんだろうなと思っていて、で、今日のね、本題で言うと、まあ、僕らね、そのヒューマンポテンシャルラボって、その人類の可能性を開く、ウィズダムラボっていうことでね、やってるわけなんですけども、まあそういう意味では、最近その YouTube にしても、音声メディアにしても、やっぱりその、まあ既存のメディアではないところで、いわゆる、本当の真実はっていう これだみたいな、誰も知らなかった、衝撃の事実みたいな、めちゃくちゃそういうこの意識変容界隈では、すごいよく見ると思うんですよね。で、それなんか、その、すごいフックとして、絶対見たくなるし、で、しかもその、すごいクオリティで無料で見れるものってたくさんあるじゃないですか。だから本当にすごいな、ありがたいなっていうふうに思うわけなんですけど、だからそういう、なんていうの、ある意味、都市伝説業界っていうか、陰謀論業界みたいなのはすごいこう、なんていうのかな、その中に玉石混合、になって、ますます来ているからこそ、かつ既存のテレビとかのメディアとかっていうふうになると、とんでもないその情報のこういろんな幅、あるいはその自分のやっぱりアルゴリズムっていうものにとらわれていると、まあ自分がこうだなと思っているものしか情報が入ってこなくなってしまうという、ね、現象がある中で、本当の意味でのその真実っていうところって、ますますこう見えにくくなるっていうふうに思うんですよね。で、なんか最近のそういった僕らもその情報収集しているのはメディア、素晴らしいメディアに対しても、ちょっと違和感を感じることがあってね。まあ、だからこそ僕らは独自でそのラジオをやろうっていうふうに思った。その時のそのコンセプトの一つが、その信じるっていう字を使った真実。これはなんかヒューマンポテンシャルラボならではのコンセプトだと思ったんですね。で、その真実っていうものを語る上でね、僕は3つぐらいの、その、レイヤーがあると思うんですよ。で、1つは、ファクト、事実。本当のこう、事実っていうものを、語るっていうことは大事だし、まあ、これは誰にとっても、まあ、コンサル時代では一番大事なことと教えられましたけど、別にコンサルとかビジネスの世界だけじゃなくても、事実っていうものは動かし難いものだし、誰にとってもそうだよねって納得できるものだから、こう、事実を明らかにするっていうのは大事じゃないですか。で、2番目に、やっぱその、物語、まあ、仮説って言ったりするけど、その事実っていうものに対して人は、そこに物語をこう、見出していきますよね。その文脈だったり、何かストーリーっていうものをね。で、自分なりの主張があって、そこを仮説、こうなんじゃないかっていう推測も含めてやっていくと。で、まあよく言うその陰謀論っていうのは、この1と2がこう完全に混ざって、むしろその2の物語のところがこう暴走していくっていう話じゃないですか。ね、だから、そこはちゃんと切り分けた方がいいよねと。だからメディアにおいて事実はこうだよね。で、自分たちが信じる、こう、ね、物語はこうだよねって話がある。で、この物語も、まあ、その仮説っていうのは一定その客観性を持たせることができると思うんだけど、まあ、この点と点、ね、事実の点と点を結んでいくと、こういうストーリーは必然的に、まあ、ある意味ロジカルに導き出せれますよねっていう、これは結構コンサルとかがよく使う手法で、仮説を、ファクトデータをもとに、こう、積み上げていくっていうね。で、ここまでが結構、既存のメディアでやってることで、まあ、あるいはこの2番目のところを完全にこれは僕らの作ってる物語です。都市伝説ですっていう、だから信じるか信じないかはあなたたち次第ですっていうふうに、言ってるのも、まあ、ありだと思うんですよね。なんかその、これは本当に事実じゃないし、 物語だから、信じないでねっていう、ちゃんとその、ちゃんと言うっていうことも大事じゃないですか。だけど、僕の違和感は、そこで終わりにしてしまうっていうところが、ちょっと逃げじゃねって思うんですよ。だから、この HPL のラジオで大事にしたいのはこの3番目の部分で、これは、要は、あなたはどう思ってるの？どう感じてるの？っていう、完全な主観の中にも真実があるっていう、それが、その最初に言った、その、誠の実でという真実だと、どうしてもこの客観的な一つの正解としての真実っていうところをみんな、答えを求めていくっていうパラダイムで、結構世の中が進んじゃってるんだけど、いやいやいや、この3番目のやつっていうのは一人一人の真実違うでしょっていう、その主観的に見た時の、私はこれを信じているっていう、この完全なる愛であり、しかもその、それはどっちかっていうと、感情とか感覚、身体感覚とかで、まあ、いわゆる直感とかも含めて、あるいは過去の体験をもに基づいて自分はこうなんだっていうふうに、自分の中にある羅針盤で真実を、語る っていうメディアにしたい。それがね、結構思いとしてあるんです。
なるほど。いや、思い出しちゃったな。なん
思い
か、
出しちゃった、思い出しちゃった。
ね、そう、3.11きっかけにね、ラジオに行った時、あの時って、ね、放射能がとかね、安全なのか、ね、本当にいろんな学者の人たちがネット上でもいろんな情報を流してくれてたり、まあ、自分がね、こう、心と体の健康にまつわる仕事をしてたので、やっぱり何が安全なのかっていうね、クライアントさんの問いに答えるべくネットにかじりついていろんな情報を集めてたんですが、本当のことって何だろう、ネットでは本当のことはこれ分からないって気づいちゃったんですよ。この分からないんだけど本当のことって、そのいわゆるよく言う真実、真実は分からないけど自分がこれは確かめに行くしかないって思って旅に出たんですよね。で、旅先でいろんな人やいろんなことや、まあ、情報に出会った時に自分の中にイエスって感じるかどうか、まあ、それを、まあ、なんていうかな、いわゆる真実と呼ぶかどうかっていうのは分からないけど、私はやっぱり信じる、自分がね、こう主観的にこれは素晴らしいとか、これは本当に大切だって感じられたものを情報として届けたいっていう思いで、ラジオが始まったってことを考えると、やっぱり2つの真実ってありますよね。
だからやっぱり HPL では、やっぱりその人の内面の中に、にこそ、人類の可能性があるんだっていう、そこを信じてるから、かつ、そういう意味では一人一人が主人公になる時代においては、やっぱり一人一人の真実っていうのが、まあ、その人の数だけあるっていう、一個だけの世界を目指してないよねっていうところの、やっぱりその、完全なる自律分散型の社会っていうところを目指す上でも、真実は、こう逆転させなきゃいけないと思うんですよね。一人一人の中にある。だけども、もう一回この、さっき言ったファクト、それから物語、そして主観っていうのは、この、マインド、エモーション、ボディ、スピリットって僕らが言ってる、そのレイヤーでどんどん内側に入っていく話と、一緒なんですよね。だからこそ、今度逆に、主観で終わったら、やっぱり本当に単なる自分のわがままだったりとか、自分しか見えてないことだったりするから、でもそれで、こう、真実はこうだに違いない、こういう世界を作りたいっていう深い、願いがあるからこそ、今度は、そこからに、そのさっき言った2番目のもの、自分なりの世界の見方、物語を、神話を作っていき、そしてその物語に沿った現実、そのファクトの部分を書き換えていく、その社会実装していくっていう、いわゆるこの有理論的な、その方向で、その自分自身の内側にある真実から社会を作っていこうっていうことと、まあ、完全にこうフラクタルになるんだよね。だからこそ、なんかこのメディアでは、ヒューマンポテンシャルラジオではね、そのゲストの人たち、外側のね、事実としてすごい社会変革活動をしている人たちかもしれないし、まあ、まだそういう目がこれからっていうポテンシャルズかもしれないんだけど、まあそこはあんまりどうでもよくて、で、やっぱりあなたの内側にある、この変容の、意識変容の旅路を踏まえたときに、どういうね、主観を持っていて、感覚を持っていて、どういう物語、どういう世界を作りたいっていうふうに、仮説を持っていて、 で、現実的にそれをどういうふうに実現していくのかっていう、そういうなんかストーリーでね、語っていきたいなと思うんですね。っていうのがね、この今回のラジオのコンセプトかなっていうところ。
なんかいいなと思うのは、やっぱりね、こう今聞いてくださってる方とか、その HPL にね、つながってらっしゃる方とかって、やっぱり割とこう自分の大切にしているものを実現しようとしたり、探求しようとしたり、結構このちゃんと自分なりのアクションを起こすタイプの人多いなと思うんですが、世の中やっぱりその多くの溢れてる情報に翻弄されて、自分のアクションが起こせなくなってる人っていうのがたくさんいる気がするんですよ。本当はどうしたかったんだっけがちょっと埋もれてしまって、情報とかね、まあ、やらなきゃいけないと思わされてやっていることっていうのは日常にたくさんあるんだけど、自分の、ね、命の中心から、いや、これやりたいとか、これ大事だからここ行こうとか、そういうこう、ね、センサーがちょっと埋もれてしまいがちなんだけど、やっぱりその誰かの本当にそのパワフルなバイブレーションを持ってるね、真実に触れた時に、自分の中の真実も動き始めるってい
そうう そうそうそう
のが
そう、そ
絶
こそこ
対
そ
起
こ。
きるんですよね。
そこそこそこ。
狙いでしょ、そこが。
いわゆるそのね、その自分、その人の人生の中の内側を掘ってった、その意識変容の旅っていうのは必ずその人にとってのその魂が震えるような体験だったりっていうのに基づいてるわけで、やっぱその魂のね、その震えるような感覚っていうのは必ずその相手に対してそのバイブレーションをこう、もう語るときに、映る、まあ、いわゆる共感というものを起こすわけで、その共感共振がその人の、また主観を、アップデートしていくから、その人が違う行動を生み出していくっていうことなんで、やっぱり人の意識変容に触れていくっていうこと自体が社会変革につながるって、そういうことだと思ってるんですよね。そう。だからもう、これはね、ぜひやっていきたいと思ってますっていうことで、ちょっと早速ね、本題の方に入っていきますよ。なんていうのかな。順序立ててやっていっちゃうと、もうなんか何時間かかるかわかんないんで、できるだけこれちょっと1時間以内に収めようとしたときに、まあ結論的なことを言うとね、その2025年7月っていうのは、まあこの界隈で言うと、まあみんな大体その、まあいわゆる知っている、まあいろんな諸説がある中で、なんか知らないけど、本当に様々なソースの中で、まあ2025年7月が何かしらのそのターニングポイント、まあ、大きな、まあ、ターニングポイントが来るであろうということが、まあ、言われていますと。で、それこそ、それが真実なのかどうかっていう、いわゆる本来の真実であるかどうかは、僕らは、どうでもよくて、ただそういう情報が入ってきてるっていうことは、結構、みんなが意識してたり、こう、ね、するってことは、完全にその意識にそこは、フックがかかってるわけじゃないですか。だからある意味、だから僕はこれはフックとして捉えて、大事なのは未来予測というよりも、じゃあ、その問いに対して、どう動くの？どういうふうに感じる？どういうふうに動きたい？っていうことを問うていくっていうことは、
有意
やるべきなんですよね。で、たまたま僕はその7月生まれで、今年46を迎えましたけど、来年の7月ね、無事に迎えるとしたら、スカイルツアー47歳になるっていう、なんか自分の中のでもね、7月って節目だからね、すごい結構意識するわけですよ。で、子供も今3歳とか7歳とか、で、来年どうなってるのかなっていう思いを馳せたりとか、で、している中でやっぱ気になる。その
気
7
になる。
月、どう迎えるのか。そして、もうちょっと遡ると、実は僕がアクセンチュアを、辞めた理由っていうブログが、その当時、まあ、いわゆる資本主義的なね、その社会っていうものへの問題意識を、すごいなんかこう、論理的に書いた文章で、まあ未来こうなっていく、こういう方向になっていったらいいなっていうようなことを書いたのが、まあ10万人ぐらい読まれて、それが2025年なんですよね。あ、2015年だ。つまり、ちょうどそこから節目が10年なんですよ。まあこの先の話で言うと、やっぱりなんか僕は割となんかその論理的ロジカルに考える人って、まあその職業柄ね、そういうスキルを使ったり、そういうことを、ね、得意だから、そういうふうに話すこと多いんですけど、自分の中ではめちゃくちゃその直感的な部分を大事に、している。まあ、そこを融合させていってるつもりで、そういう意味では、なんかその自分の直感みたいなもので、絶対こうしていきたい、こうするべきだろう、なんで世の中こうじゃないんだ、みたいなことが、 結果的にはその10年後ぐらいに、その現実社会で実現されているというか、まあ、そういうなんか、そういう感覚って最近なんか分かってきたんだよね。例えば、今デジタルってすごい言われてて、政府にね、デジタル庁っていう2021年にできたんだけど、それ僕がコンサルにいる時代、まさにその10年前ぐらいに、結構コンサルから仕掛けていったことが、ようやくその10年後にそうなったっていうようなことがあったりとか、まあだから割とその10年、15年前から、10年後にこうなるっていうことを、ある意味予測とか、イメージしながら動いてきたなっていうのがあってね。この界隈のトランスフォーメーション、こう変容っていうものが、そのテクノロジーに代替されていくだろうというふうに、まあ、直感したのが2018年でね。で、その2018年の時に、じゃあ、トランスフォーメーションっていうこととテクノロジーを組み合わせたようなトレンドってないかなっていうふうに、まあ、周りに言ってたら、その数ヶ月後に、実は、そのシリコンバレーでトランステックカンファレンスっていうのがあるんだよっていうのを聞かされて、まあ、そこに行ったら、まだ日本人が、5人ぐらいしかいなかったっていう状況だったんですよ。だから一番最初に先駆けてそこを行って日本にまあ紹介したっていう話になったんだけど、まあそういう意味ではそのトランステック的なものもおそらく、まあそこから10年後、2028年ぐらいには、まあかなり一般的なテクノロジーになってんじゃないかな、みたいなこととかね。だいたいなんかそう想像つくっていう感覚がある。2015年のそのブログの中でもパーマカルチャー、っていうものがデザインの、その、これからの、中心になるべきなんじゃないかみたいなことを書いたんだけど、まあ大体それも、10年ぐらいかけて社会実装に、今来てるんじゃないかなっていう。まあそういう意味で、まあ、なんていうのかな、予測を、当たりますよっていうことが言いたいんじゃなくて、じゃあなんでそうなってるのかっていう話を、ちょっと後々ね、後々話していきたいんだけど、結局、まあ、僕は感覚的な人間なんですよって話をしたんだけどね。そのアクセンチャーという超スーパーロジカルなその思考か、型の人間が、それの限界に気づいたときに、その真逆の、まさにその身体感覚優位に、自分たちの快とか不快を、羅針盤にして生きてる人たちっていないのかなと思っていう仮説思考のもと、探して行き着いたのがヒッピーだったんですね。
なるほど。
そう。だから僕の中でのヒッピーっていうのは、いわゆるそのウェル、お金とか、地位とか名誉とか、そういうものではなく、その自分の内側の快不快、というものを羅針盤にして、それを人生の第一目的にして生きている人っていう、定義で、だから自分と、今までの自分と真逆の人たちを探したら、それはその当時ヒッピーっていう人たちが当たったのね。で、ヒッピーの人たち研究すると、彼らは、まあ、1960年代にすごくこう、ブームになったんだけど、農業を始めたオーガニックな、農法を、研究して、自分たちでやって、で、その、まあ、農業を中心にした、こう、コミューンっていう、自給自足ベースでのコミュニティで暮らすってことをやっていた。それから、何でもかんでも自分たちでクラフト、手仕事というかね、自分たちで DIY とか、そういうふうにして、まあ、権力っていうものから、ある意味自分たちでエンパワーメント、一人一人が何でも作り出せる。そして、そういうその個人の可能性っていうものを取り戻すために生活を、個人ベースで、あるいは小さな、こう、コミュニティ単位で、その循環型で、小さな、コミュニティをたくさん作っていこうっていうことをやっていた。で、その人たちは、そういった、コミュニティ作る上で大事にしてるのは、マインドフルネスだったりとか、禅だったりとか、NVC だったりとか、いわゆるその、コミュニケーションだったり、精神性を整える、心身を整えていくっていう、インナーデベロップメントをすごく大事にしていたっていうような話があるんだよね。要は、世の中ってどういうふうに進化していくかっていうと、結局その自分たちのこう、快不快っていう、なんかその身体感覚みたいなところ、頭じゃなくてね、っていうのが、 結果的には最終的にそのようになるんだよねって思ったんだよね。どんだけ頭で世界はこうなるはずだとか、未来はこうなる、テクノロジーがこう進化していくからっていうふうにみんな未来予測を、するのが主流なんだけど、僕はその逆で、その一人一人のこう内面的な感覚っていうものを、羅針盤にしたときに、それが最終的には人類の意思決定になっていくであろうと。で、現に、僕らがそういう内面の羅針盤を大事にしているヒッピーの人たちが、ある意味、未来だって思ったらね、そのようにきっと未来はなっていくだろうと。だから僕がさっき言ったヒッピーの人たちが始めたことって、まさに今、社会実装したり、ビジネスになって、ビジネスのトレンドになってたりとか、っていうのが、この、何十年という単位をかけて、現実化してってる。何を言いたいかっていうと、未来予測の仕方すらも、やっぱり外側のテクノロジーとか、政治がどうとか、そういうこう、情報をね、たくさん集めていくことも大事なんだけど、一方で、我々の意識変容、内面のこう変容のプロセスっていうのは、結構その共通したフレームワークというか、ものがあるんで、それを追っていけば必ずそのように、時代はなっていくっていうことは、一つあると思うんだよね。で、かつそれって一人一人、さっき言ったその一人一人の主観とか、見ていけばいいから、別にたくさんの情報に触れる必要もないわけじゃない。だからよっぽどなんていうのかな、未来予測に対しても、信頼できる、自分を信じて未来を予測するっていうことの方が楽だし、なんか、信頼できるにあた、あの信頼に値するじゃないですか。自分の話だからね。そうそうそう。なんかそういう未来予測の、もできるっていうのは、すごい、なんかこの10年間かけて感じてきてることかなって思いますね。
いやー、なんかそれを聞きながらね、まあそのヒッピーが活躍したというか、台頭してきた時代から、まあ数十年経ってきて、で、ね、その個人個人の一人一人の可能性を、まあ取り戻す実験をいろいろされてたわけですよね、まあ食に関してもだし、ね、衣食住に関してというかね、そういう動きをもうすでに何十年も前に、し始めた人たちがいながらも、こう、世の中の、なんていうのかな、大きなストリームの流れとしては、個の力を、働かせないようにするような圧のようなものというか、そういったものも、両方あるように思えるのね。なんだけど、まあ、それって、陰と陽、光と闇じゃないけど、
そう
違
ね。
う種のエネルギーが、こう、拮抗したりとかね、バランスを変えながら世界って進化してきたっていう背景が、今までもずっとあるなと思った時には、まあ、それはそれで一つのあるべき流れが今、まあ、続いてきてるんじゃないかなと思って、例えば、そうだな、今までの時代、まあね、産業革命が起きて、ね、たくさんのものが、工業製品がたくさん作られて、ね、物とか、そういったものとかは、本当に豊かになったり、インフラが整ったり、ね。それっていうのはやっぱりみんなで力を合わせて、それを作ってきた時代でもあるかなって思った時に、やっぱりこう、個々を大事にするという意味では、みんなでこう、同じ方向向いてね、力を合わせて、ガーッとやるからこう、できてきたいろんなものっていうのがまああるとして。でもやっぱりそれが行き過ぎてしまうことで、個人個人のその可能性をね、開くとか、個々の違いのある豊かさの部分っていうのにあんまり目を向けてもらえないというかね、そういうこう弊害みたいなもののバランスがこう崩れてしまった時に、さあ次の時代はどうなっていくっていうようなところなのかなと思っていてね、個の可能性っていうのがともすれば潰されかけてしまおうとするぐらいの、ちょっとね、バランス、悪さになってきちゃっているところをどう超えていくかっていうところが今ここなのかなってね、
ね。
思ってますね。
そう。だから、僕らのね、その意識変容の、フレームワークで言うと、やっぱりその、個から全体、全体から個みたいな、結局その周期性、その人の成長とか発達とか、 その変容っていうのは、すべてにおいて、1年、1日、1年、1秒、1日、1年、まあ、何百何年、何千年、そういう大きなタームで、その、サイクルになってると、周期性があると。うん。だから今、ユリが言ったような、まあ、大きなその文明の中での、今、まあ、文明1600年周期で、その、西洋から東洋、あ、東洋から西洋、西洋から東洋みたいなね。そういうような周期性っていうのも、そのうちの今言ったやつの文脈の一つだと思うし、その、こう個人、個のね、時代からこう社会適合、社会システムっていう、その全体っていうところに、みんなその社会適合っていうところの個性が集合的に強かった時代からもう一回、ね、こう取り戻し、だけどその、こから全体へ繋がっていくみたいな、その、そういう周期性みたいなのもあるっていうところの、すごい大きな、その、いろんなフラクタルな周期性のティッピングポイントが、この2025年に全部集約してるっていうふうに、僕は思って、まあ、信じてるんですよね。で、こっからがその、まあ、タイトルの本題の、その、三種の神器って話なんだけど、実は2025年の7月に何が起こるのかの僕の信じてる真実はですね、これやばいですよ。そもそも三種の神器って神のね、器って書くじゃないですか。で、これは、最初はもしかしたらその神様のものだったんだけども、一方で、その後の、ものとしては、ある意味その時のその権力者が、その権力を、ある意味、その、しっかりと、神を、コン
握って
トロ
し
ール
まっ
す、
たと。
に、に、ね、コントロールするっていうために、まあ、使ってきたというか、そのためのパワーというかね、それの象徴というふうにも、まあ、なってきてた、というふうに捉えられる、ですよね。だから、そもそもが、この2025年7月は、この、神の器の神器ではなく、この人の器になると。つまり、神のみが、持てる神器というものが全員、人類全員、一人一人が三種の神器を持つ時代に変わっていくっていう、だから、まあ、神の民主化みたいなことですよね。まあ、これは 歴史的にも何度もそういう転換点っていうのがあったんだと思うんだけど、まあ、今回さらにそこがいよいよっていう、神の民主化みたいな部分っていうのが、来てると思うんですよね。そう。それで一つ一つちょっと見ていくとね、鏡、ね、最初、ヤタの鏡というものね、これって、いや、すごい、三種の神器すごいなと思うのは、なんで鏡が、ね、三種の神器あるね、みたいな話って。でもなんか、このね、意識変容界隈の、人たちは容易に想像つくと思うんだけど、やっぱりそのセルフアウェアネス、その、ね、世界の真実を見るためには自分自身を見つめる必要があるっていうことなんじゃないかなと、思ってる。ね、世界を照らすためには自分の全体性を照らす。まあ、アマテラスを象徴してるとも言われてるけど、そういう意味で、その1個目がその鏡であるとしたときに、まあ、これがね、その、民主化されるっていうことは、まあ、本当に一人一人が、要はその、全部を鏡で映し出す、つまり全体性を取り戻す、いわゆるその、神っていうのは全部持っているとしたらね、やっぱどんな自分も受け入れていける、その、ね、なんか要は、鏡見る人嫌いな人って結構いるじゃないですか。自分の声が嫌いとかね。自分の顔が嫌いだから鏡見たくないとか。それってやっぱり自分のある部分をそのシャドウとして捉えて、やっぱりその、それを受け入れられない。まあ、自己受容できないっていう部分があるとしたら、やっぱりその自分でしっかりと鏡を見て、嫌なところも含めて、そのありのままに自分が、そのあるんだっていうことにこう気づいていくみたいな話が大事だと思うんですよね。そういう意味では、そのぜまあ、全員が神になるっていう文脈って、なんで最近その空海とかね、まあ、1250年経ったっていうのももちろんあるし、なんでこんなにこう、みんな空海結構身の回りで言ってるのかなとか、あと最近ね、そのジョセフ・キャンベルっていう、まあ、ユング心理学の、まあ、継承の中で、過去の、まあ、世界中の神話を、全部、こう調べ上げていったときに共通のフレームワークがある。まあ、それは、神話っていうのは、外側の、 単なる作り話ではなくて、その内側の人がその変容して成長していく、物語っていうものをメタファーとして、物語として、真実を、物語にしたものなんだっていうことで、英雄の旅っていうね、一人一人がこう成長していく旅の物語、神話の、共通項っていうのを見出したジョセフ・キャンベルっていうのも今 NHK のね、E テレで戦略デザイナーの笹生さんが解説してたりするわけですよ。この辺っていうのが、なんで今、来てるのかっていう説明がつくのは、結局今までの神話っていうものは、やっぱ最近 YouTube でも神話の解説とかめちゃくちゃ流行ってるけど、なんか、それってなんか外側のその歴史的な事実がこうだったんじゃないかとか、真実のこう、実はこの隠されたね、物語があるとかそういう話あるんだけど、でも本質的なこれからのパラダイムは、その神話自体を自分自身が、まあある意味神として、自分が世界の主人公としてその物語を生きていくっていう最初の話っていう神話自体を自分自身が作り出していく、っていう意味で、神話すらも民主化する。その人、あの神話っていうのを神の話じゃなくて、人の話？神話？神話化していく。一人一人が神話の主人公になっていくっていうのが、このヒーローズジャーニーが言おうとしてることだし、僕らはそれ目指してたりするっていうこと。まあ、即身成仏っていうね、その空海のコンセプトっていうのも、誰もがもうそのまんまで神っていう やばい発想で、これもだからさっきの、そのね、神から人間っていうところが、民主化するっていう話を、指してると思うんで、なんかこの辺が、やっぱり2027年ターニングポイント。そこがある意味その、この鏡っていうところの、まあ一つのポイントになってくる部分で、ってなってきたときに、やっぱりその神器としての一個目の、まあ、一人一人の、まあ、能力だったり、ポテンシャルだったり、我々とは何者かみたいなものが、明らかになっていくような神話っていうものが、なんか誰かが作った、なんかこう、今までって神話ってその宗教とかね、そういうものが、あるじゃないですか。ね、旧約聖書とか新約聖書とか。そういうのって、やっぱりさっきみたいに、やっぱ時の権力者がその後、それを、まあ、コントロールの材料として使うようになってしまったりしてる。だけどもう一回そこの神話の本来の原点に立ち返ったら、やっぱ自分たち自身がそれすらも活用しながら、その自分なりのオリジナルのこの神話、物語、世界の物語を、一つの神話を信じるんじゃなくて、自分たちで神話を作っていくっていう、こう、ある意味、それが僕が考えている、その、新時代に必要な経典。だから、一個の経典っていう、ではなく、世界ね、100億人いたら100億人分の神話があるみたいな、経典があるみたいな。っていうのが、なんか僕はこの鏡っていうところにかけた、まあ、みんなの経典を作ろうみたいな コンセプトが、一個来年の7月に、実現したいイメージなんですよね。ちょっとまず1個目。
1個目ね。まだあと2つあるんだよね。
そう、2つある。で、2つ目は、剣ね。草薙の剣。で、これは、まあ、お分かりの通り、まあ、力、武力、スサノオのね、力っていうことを表していて、まあ、これ分かりやすい、その権力者が、やっぱ力、を握ってる必要がある。権力を握ってる必要がある。だから剣が大事である。わかりやすいじゃないですか。で、これもさっきの神から人間へっていうこと。権力を分散化する、して一人一人が力を持つっていうのは何かっていうと、現代的に言うと、僕はね、これテクノロジーだと思うんだ。そう。今までのテクノロジーは、やっぱり何かコントロールするための道具だったし、ね、その権力者がそのテクノロジーを作ることによってすごく効率的に利益を出したりとか、まあそれによってこういろんな搾取構造も生まれてきたわけじゃないですか。だから非常にやっぱり権力、テクノロジーというのは権力と結びついていた。実際には SNS とか分散してエンパワーメントしようとか、ね、パーソナルコンピューティングもそういうコンセプトを持ち出してたんだけど、結局は GAFA が牛耳ってるじゃんみたいなのっていうのは、
情報の集約ね。
そう、結果的に今までの、やっぱ権力と分散っていう、この絶え間ない戦いっていうのは、歴史上の、もうずっとその、ね、やってきたことじゃないですか。だから、2025年に大きな、その数千年単位でのパラダイムシフトが起きたらいいなと思ってる僕からすると、まあ、本当の意味でのその力の分散化、一人一人が、神がテクノロジーを握るんじゃなくて、一人一人がテクノロジーの力を使える時代になるっていうこと。これはね、もうそろそろできんじゃないかと思ってますと。で、まあ、今風に分かりやすく言えば、それがディーセントラライズドオーガニゼーションを実現する、その DAO っていう、テクノロジーであったり、あと、まあ、AI。まあ、実際には AI も限界があって、その次の、クオンタルっていうね、道吉先生が、あれしてる、ね、今度勉強会やるんですけど、コンセプトもあるんだけど、分かりやすく言えば、その DAO かける AI かけるメタバースっていう、この、まあ、大きくはその3つの要素って、今言ったような、その権力の本当に分散化して一人一人が力を持つ、剣を持つっていうことになり得るっていうふうに思っていて、テクノロジーってね、今までね、これ大きなパラダイムシフトでね、今までテクノロジーって人じゃないって思われてたでしょ？だから、人対テクノロジーっていうやっぱ戦いになってたんだよね。で、そんな中で大きく言えば、これ技術研究をやってる七沢さんのフレームワークがわかりやすいんだけど、技術が、ある意味テクノロジーが人類をコントロールする決定論っていうやつ。で、かつ、その楽観主義の人たちは、これトランスヒューマニズムというふうに言われていて、まあ、もう人間は不老不死になるっていうことができるとかね。そういう完全に技術が人類の行き先を決めてしまうであろうみたいな。乗っ取られるだろうみたいなね。まあ、それが悲観的になってくるとディストピア。派っていうことで、まあ、それがテクノロジーが人を滅ぼすだろうっていう、どこまで行ってもこの二項対立の話になってるし、まあ、一方で、いや、テクノロジーってそんなに大したもんじゃないよっていう話もあって、それがその道具論っていう、いわゆる結構ヒッピーの人たちは、この道具論で捉えてたんだよね。テクノロジーも、まあ、どんどん使っていこうよと、パーマカルチャーとかもそうだし、いや、人間のために使っていけばいいじゃんって、これでも、これもまだ二元論で人がテクノロジーを、まあ、活用するっていう話じゃないですか。さっきの話はテクノロジーがもう人を完全にコントロールするって話、その逆なんだよね。だから、どっちかだったんだけど、このパラダイムシフトはテクノロジーも人の一部である。あるいはその生命であるっていうふうに、この取り込んじゃう、さっきの神か人間かっていう話だとしたらテクノロジーは人になるっていう、コンセプトは、実はね、この転換点に大事な話になってくる。これ技術哲学の方でもそのような話になってきてるらしい。だからそれも、いや、絶対そうだなと思っていて。でね、その実験をヒューマンポテンシャルラボの、ね、メンバーシップの中では、AI を、ヒューマっていう名前をつけて、で、テクノロジーとして活用するんじゃなくて、メンバーの一人としてお迎えしたっていう話したじゃないですか。まさにこの文、まあ、振り返ってみるとこの文脈なんだよね。そうすることによって、ヒューマに対して非常にこう愛着を持つメンバーが出てきたりとか、ヒューマとのこう競争っていうものもこう自然に生まれてきたり、したじゃない？で、かつ、その人間だっていうふうに捉えれば、さっきみたいに、こう、一元的になんか悪いやつとか、そのね、全員悪いやつとか、全員ね、ダメなやつとかって、そんな議論ないわけで、ね、いろんな AI がある中で、その中で、こう、すごい優れてるとこもあれば、すごいできないところもあるっていう、人間だってそうじゃないですかと。ね、できるとこもあるし、できないとこもあるから、だからそういうふうに見てあげると、対等な人間同士としての競争が生まれる。っていう意味で、もっともっとそれをテクノロジーを、とコラボレーションしながら、やっていくっていうのは、やっぱり今のね、チャット GPT とかもそうだけど、どんどん新しいものを生み出せる、想像できるっていう可能性を持ってるしね、権力の分散化、DAO っていうことも掛け算していくと、コントロール必要もなくなっていくっていうようなことが起きる。で、さらにまあ、今回あんまり話さないけど、そのメタバースっていうコンセプトは、 色是空、空即是色の話で、結局、要は、いわゆる山手線に乗って、この真夏の40度ぐらいの時に、スーツを着て、満員電車の中で、揺られているっていう状況って、それ現実なんだけど、すごい、バーチャルじゃないっていう、
むしろバーチャ
いや、むしろバーチャルじゃないですかっていうね。で、僕らがスウェットロッジとか、ブレスワークとか、そういう時に変性意識状態で体験する夢みたいな世界とか、実際に寝てる時にね、見る夢。で、それって、全然通常意識では、非合理的なものであったりするんだけど、でも、その気づきみたいなものが、後の人生の大きく変えることとかね。ほとんどの物理学者なんかは、そうやって、夢で見たようなことが、の、あの、ノーベル賞を取るときのね、方程式がいきなり出てきたとかっていうのって、もう大体そんな感じじゃないですか。だから、何がリアリティで、何がこうバーチャルなのかっていうのは、逆転していくっていうのが、このメタバースの本質的なところで、っていうのも、結局ヒューマンポテンシャルラボって、バーチャルリアリティで、きょ、ね、あの、時空を超えて、みんなで繋がれてるっていうこと自体が今までありえない話で、それこそがでも本来のなんか目指してるワンネスみたいなものとかをもしかしたら、本質的に体験してるリアルなのかもしれない。でも一般的にはそれはバーチャルなコミュニティですよねって言われたりする。ね、だから、このバーチャルリアリティの中で表現できるリアリティ、本当に真理に近いリアリティっていうのは、どんどん出てくると思うし、逆に現実世界の中で起きてることが、こう、バーチャルなのかもしれないみたいな、色の部分、色即是空の、ね、かもしれないっていうようなことを行ったり来たりすることによって、この色即是空、空即是色をこう統合していくための、存在になって、ていくであろうと。だからコミュニティも、リアルコミュニティと、このメタバース的なバーチャルコミュニティっていうものが、ミラーになって、こう、いくっていうのが、そういう健全なんじゃないかっていうね。この辺が剣としてのテクノロジーの進化っていうのは、重要なのは、やっぱり権力っていうものを分散化して、一人一人が力を持つっていう意味でのテクノロジーっていうふうに、人、としてのテクノロジーっていうふうに変わっていくっていうのが、この2025年の転換点なんじゃないかと。
一人一人が力を持つための、力を回復するというかね、取り戻すためのテクノロジーっていうものに、テクノロジー自体が、のあり方が、また一つ進化していこうとしているんじゃないかと。これまではね、やっぱり力、権力持ってる人のための、コントロールするためのテクノロジーっていう側面がちょっと大きかったんだけど、これからね、そこが変わってくるんじゃないかと。
そうですね。そして最後3点目。マガタマ？これが一番わけわかんない。いや、これ、あんまり知らなかったんだよ。マガタマってなんか玉みたいなもんなのかなと思って今回調べたら、なんかさ、あれなんだね。なんかこう、くにょって
陰陽
こう
の。
曲がった陰陽のね、ような、あれで、あれを見て、いろいろ考えたんだけど、やっぱこれつながるなと思ったのは、あれを古代、もう、すごい古代からね、やっぱ人は身につけていたと。で、おそらくあれは、よく言うね、胎児の格好をしてるんじゃないかっていう、胎児を表してるんじゃないかっていう、つまり命の根源っていうこともあるし、あれ自体を結構象、あのね、あの牙だったりそういうもので作ったりするっていう意味では、命、やっぱり命とか神聖なものであったりとか、あるいは食、自分たちのね、食べるものとか、そういう動物とかっていうものに対する敬意だったりとか、あるいはそのような野生的な、自然のものを自分とのエネルギーをこう同期させるというかね、その力を、アニマルの力をもらうじゃないけど、そういうような祈りがあって、身につけてたんではないかというふうに考えると、そういうものが、その時の権力者には必要だったっていうふうに考えると、やっぱりそれも、神様やコントロールする人たちが、ある意味それって、なんていうのかな、人のいろんな命みたいなものを権力者が握るっていうことだったんじゃないかな、その力を持つっていうね。 支配するっていう。だけど、それも民主化するっていうことであると、その勾玉の民主化は何かっていうと、やっぱり衣食住の力っていうものを一人一人が、やっぱり持つっていう、衣食住を自分たちでクリエイトする力を、持つっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それで言うと、ご存知の通り、日本の、戦後の自給率の、まあ、なんとひどいことかと。いつの間にか、
ねえ、いつの間にか。
どんどん自給率が下がっていっております。それに不思議なことに、それを助長するような、法律が通っていきます。
あ
ね。
ら不思議。
あら不思議。そして、エネルギーもそうだし、みたいな。全部日本の中でできたじゃん、みたいな。いや、それ気づこうぜって、こんなに森たくさんあるのに、木を外から買ってんのよとか、なんで水こんなにめちゃくちゃあるのに、外から外国からめちゃくちゃ、ね、仕入れてんのよとか、なんで自分たちで、大事なこの土地を保有できずに、外資の人たちに土地買われてんのよ、みたいな。そこはちょっとみんなでなんとかしようぜっていうのが、この3番目の、勾玉のコンセプトなんじゃないかと思ったわけですよ。そこは、やっぱり今みたいな、ね、そういうふうなことに気づいていかないと、やっぱ楽だからね、いろいろ外から外注して、しかもそれが安いですよ、効率的ですよ、って言ったらもうポチポチポチポチっていうことで、ね、それで生活していくようになっちゃったんだけど、そこはやっぱり、もう一回勾玉を自分の身につけるっていうことは、やっぱそこに命とか魂とか、すごい神聖なものをもう一回取り戻すってことだから、なんかそういう気持ちを持って、やっぱり自分の身の回りの衣食住っていうものに命が宿る、つながりが宿る、なんかそういうことを一人一人がやっぱりやっていくっていうのが、やっぱその2025年の7月のすごいマイルストーンだと思ってて、これ、だからこそ、まあ今ね、もはやこの辺の皆さんはやり始めてるし気づき始めてるけど、やっぱりその循環型のサーキュラーエコノミー、いや自立分散型のそのリアルなコミュニティ作りだったり、場作りだったり、自分たちでやっぱり、まあ実活、自、自給自活できるように、していこうっていう動きが発し、あの、加速してると思ってて、やっぱりそこをみんなで、いち早くやっていくっていうことなんじゃないかと。
さすがですね。鏡、剣、勾玉が、ね、ゆうちゃんの眼鏡を通すと、神話の民主化だったり、テクノロジー、ね、剣、で、勾玉は命とのつながりというかね、まあ、根源的なもの、まあ、神聖なもの、それとのつながりを取り戻す力っていうふうに翻訳されるっていうところが。
って考
そ
え
し
る
て
となんか
ね、
わかりやすいよね。
わかりやすいし、それはもうすでにね、起き始めてはいるよね。そこに向かおうとする意識がね、みんなの中にも少しずつこう、育ってきていると思うし、そういう感度の高い人が割と周りに多い界隈でしょ？私たちの界隈ってね。だけど、やっぱりそうじゃない、界隈においては、やはりまだ自分一人一人のアウェアネスを大切にしないというか、こう、そこにつながらない関係性だったりとかね。まあそういったものの中に、まだ身を置いている人も多いとしたときに、どうやってそこを越えていく、後押しをもらうのかっていうところが、この一年の間に、一人一人の中にいろんな形で起きてくるんじゃないか
そう。で、
と。
これはね、だから、2025年7月に、まあ、結局、なんか今までのノストラダムスの予言だって当たらなかったわけだし、まあなんかまあ当たるか当たんないかっていうのはわかんない話でどっちでもよくて、大事なことはやっぱりこれからの時代のこれ中戸さんって人がビジョンプロセッシングって素晴らしい本を最近出したんだけど、まあそれでも言ってるんだけど、やっぱりこれから先って何かを読んで、そのビジョンに向けて、山を登っていくんではなくて、やっぱり今来てるこの波にどう乗るかって、サーフィン型になっていくし、その何を問われ、じゃあ今起きてるこの現象に何が問われてるの、自分はどうするのっていう、常に今ここで意思決定をしていくっていうかさ、 そういう話であって、2025年7月ってちょうどいい何かしらのなんかこう意識としてね、迫る問いが出てきてるから、じゃあその時にあなたはどうするのっていう問いをやっぱり投げかけた時に、まあ、一つ自分がその信じる、この三つの三種の神器を自分たちの手で取り戻せ、そうぜ、みたいな、この世界作っていこうぜ、みたいなのが僕の、今のその動きたい、そのパッションになってるんだけど、じゃあ皆さんは ね、どうしますかっていう。で、一人一人アクションも信じることも違うし、なんかそのことに触れたら、自分でじゃあどういうアクションしていこうっていうことを今からやっていけばいいわけで、結果的に何が来ても何が来なくても絶対に今決めたことは無駄にならないわけで、なので、っていうふうに思ってるっていう。そうね。
本当にね、こう私たちを取り巻く、ね、環境やこう状況の中で起きていることって本当に多岐にわたるから、なんだろうな、こうちょっと恐れを 抱いてしまう、何が来るんだろうみたいにね、思う人もいると思うんだけど、私が最近よくね、聞いてる YouTube の中でね、例えば震災にしろ、コロナの後に続くような何かね、病気的なことにせよ、じゃあまた何かそういうことが、起きるかもしれないとなった時に、今までだったら、例えばね、まあ日本人空気読むのすごく上手だし、自分は本当はこう思ってるんだけど、どう思われるかわからないから言わないでおこうとかね、そういう大切な身近にいる家族にですら、なんて言われるかわからないから、ちょっとこう、自分が感じていることを正直に言うのちょっと控えとこう、みたいな人ってたくさんいたと思うんだけど、本当に自分が、お父さん、お母さん、まあね、おじいちゃん、おばあちゃんとか、大切だなって思う人に、注射は本当に打たないでほしいのって言うことが言えなかった人が言えたとき、そう、今まではなぜ言えなかったかっていうと、自分を守るためだったかもしれないし、言っても分かってもらえないかも
そう
し
ね、
れない
そう
とか
ね。
ね。だけど、本当に大切な人に、大切だと思ってることを大切だから言ってみるっていう、ちっちゃいかもしれないけど、大切なアクションができるようになった時に、世界って変わっていくんじゃないかなっていう言い方をされてたの、本当に、そうだなって思ってね。大きなことをしなきゃいけないんじゃなくて、本当に自分の中で大切って感じていることを、口に出せるような自分になっていくか、諦めないというかね。なんかそこかな。
それです。だから今の話もね、結局は、これがパラダイムシフトで、要は、真実、今までの真実だとワクチンが、ちゃんとしてるのかとか、いや、エビデンスに基づくと、これは、もうなんかね、すごい有効だっていうエビデンスに基づく有効であるっていうことなのか、いや、これは人殺しのあれなのかっていう、ね、二極の話、どっちが正解なのかって、これ
ね
どこまで行ってもわかんないわけ
え。
で、
わかんない。
わかんないし、わかんないだけじゃなくて、人によってとか、ね、その立場によってとか、文脈によって、これ変わる話なんで、それ一個のことを求めても全くしょうがなくて、で、だから、ゆりが今言ったのは、その人が行動したのはまさに自分にとっての信じる、真実を、に忠実に行動したってことなんですよね。だ
そう
から、
そうそう。
そう。だからそれは自分の心とか体の中で自己一致して絶対にこうだっていうことを、それを羅針盤にして外側の人が何と言おうと、それを大事にして、それを大切な人に伝えたっていうことが、このパラダイムシフトで、その自分の信じる道で生きるっていうこと。だからそれが本当に世界的になんか合ってるのか合ってないのかってどうでもいいというか、わからないっていうか。そっちで生きていくっていうことしか、これからの時代の生き方ってできないと思うんですよね。なんか、結局、一個の正解がない時代だから、自分で今までみたいに答え合わせしててもわかんないし、それはやってると、だって今 YouTube ですら、平気で、禁止のワードを言ったら、され
そう
る
そうね。
ので、どこまで行っても、なんていうのかな、要は、フィルタリングされた情報しか得られないから、自分で考えるしかないっていうことを考えるとね、ますますそうなっていくと思っているので、この信じる身をみんなで実らせていきたいよね。
すごい。
という、ラジオってやっぱ、いいね。なんか、視覚情報を遮断すると、まあ、今回ね、ゆりの顔も見ずに、話すっていうのやってみたけど、やっぱりなんかこうね、 出てくるものとか、スピード感とか、情報量とかも、すごいなんか違う感じもしたし。
ねえ、こう、アクセスする、なんていうかな、先が
うん。
こうね、自分の内側になってくるよね。
ああ、そうだね。
う
それは大きいかも。
ーん。
確かに
うん。
確かに。話してんだけど、
うん。
内側から話せるのには、やっぱり、
う
音声がいいんだな。ね、
ん、うん。
ズームだともしかしたら結構な、
うん。うん。
魂を吸い取られてるかもしれない。
そうだね。まあね、それも含めてこう、いろんな良さがあるわけだけど、まあね、この一つの、それこそ仮説としてのじゃないですけど、ね、耳でつながる、音声でつながるっていう磁場を作ったときに、どんな新しい体験が、ね、手渡せるかなっていうことを、ちょっとこう、
ね。
楽しみに、また
やって
シ
き
リー
ま
ズ
し
化
ょ
してやっていけたらいいな
う。
と思っ
ねえ、だ
て
から
い
こ
ますけど
れ、
ね。
ね、なんかこれもご縁つなぎで、じゃあ1回目を
うん。
ね、出たい、ぜひ出たい、話したいっていう人がいたら、もう、ぜひぜひ、アクセスしていただきたいですし、ヒマポテシラボ常にその越境っていうことを、ラボ自体が越境をコンセプトにしてるので、そういう意味ではそのメンバーの中も大事だし、その外に、まだ、メンバーじゃない人関係なくね、このラジオではね、一緒に語っていきたいなというふうに、思っているので、
本当ですね。
今後、やっぱりこの新しい、その一人一人の神話を深掘っていきたいし、一人一人の真実っていうところにじっくりとね、耳を傾けることからしか未知の可能性は開かないんじゃないかなと思うので。
ということで、どうでしたか？初めてのヒューマンポテンシャルラジオ やってみて、ゆうちゃん。
いやー、ね、話したいことって結構いっぱいあるんだなって。場を開くことで自分の中でも言語化してないことが自然に出てくるのかなっていうところを今回やっぱ感じて。
いや、私はね、本当にまあ、何の因果かというか、こう、好き好んで、ラジオみたいなのを勝手に始めて13年ぐらい経つし、まあ、それだけじゃなくてね、やっぱりコミュニティをね、HPL や星山などね、いろんなコミュニティの中で、こう、人のお話をじっくり聞かせていただくっていうことが、ふんだんにある人生が繰り広げられているんですけど、でも、本当に一人一人が、なんか自分の中にこう動いている、まだ言葉にはなりきれていないけど、でも確かにある何かしらの感覚とかに、丁寧に目を向けたり、時間かかるかもしれないけどね、すぐには出てこないかもしれないけど、ちゃんとその耳を傾けてくれる人がいたり、自分自身でもその感覚にこうちゃんと目を向け続けるみたいなことをしながら、自分にとってのイエスっていうものに出会っていくと、リアリティって本当に動いていく。でも、そのイエスっていう、こう感覚に、出会うのを待たずに、やんなきゃいけないことばっかりで、こう、忙しくしてしまっていたりとか、今までこうだったからこれをやるのが当たり前でしょっていうことに、囚われて忙しくしていくと、新しいリアリティって生まれてこないんだよね。だからやっぱり、じゃあそのイエスって何なんだみたいな。私はイエスのバイブレーションっていう言葉を よく使うんだけど、この思考で正解っていうイエスじゃなくて、もう思わずなんかわかんないけど動いちゃうみたいなね。なんかそういうエネルギーが動くっていう体験が、こういうね、ヒューマンポテンシャルラボのね、いろんな対話の場だったりとか、こういうラジオだったりとかね、なんでもいいんですけど、本当自分の中の、本当にイエスっていうバイブレーションが動くチャンスをね、みんなでたくさん持てるようなね、形がサポートし合えたらいいなと思ってますけどね。
ね。まあこれはね、ラボのみんなとね、さっきの三種の神器を、まあ、つまりは誰か権力のとこに飾ってあるとか、触れられないものじゃなくて、それ自体をこうみんなで作っていきましょうっていうことが、このラボでやってることだと思ってるので、まあ、それがつまり神器のコモンズか。神の実持ってたものが全員が持てるようになるっていうのが、コモンズっていうことだとしたら、まあ、やっぱり最初の、ね、神話とか経典みたいなものをみんなで作っていくことであるし、やっぱみんなが力を持てるようなテクノロジーを、みんなが活用していける。まあ、もはやなんかテクノロジーって、まあ、これも結構テクノロジーの界隈で言われてることだけど、 ユーザーが力を持つ時代、開発者が力を持つんじゃなくて、ユーザーが力を持つっていうのはますます加速してて、だってチャット GPT みたいなすごいものが出てきたときに、もはや、なんていう、活用方法を考えることの方が難しくなってきてる。要は人間の創造性が高い人の方がよりチャット GPT をうまく使いこなせるわけじゃない？って考えたら、やっぱこう意識変容コミュニティみたいな、その意識変容を目指している、この我々こそが、そのスーパーユーザーっていうかさ、その新しい意識レベルで、そのテクノロジーを使いこなすっていうことは、テクノロジーの進化自体も、我々みたいな、ある意味テクノロジーとね、真逆のようなところにいた人の方が、感覚優位とかさ、その、すごいスピリチュアリティの高い人の方が、むしろ新しいテクノロジーを使いこなす可能性が出てきてるっていうふうに思ったら面白くないですか？そう。うん。だからその、なんか、もはや開発とかっていうのも、コードって、AI が作ってくれるから、そう、すごいよね。だって、建築ですら今、もうもはや、こんな家がいいなと思ったら、もう 3D プリンターがウィンウィンウィンって動いてくれる。いや、マジで、
す
だっ
ご
て、意識が現実化しちゃうわけだから。じゃあ、どういう建築作りたいとかね、どういう世界
い。
作りたいって、この意識、その思いが新しいテクノロジーを生み出すとか使いこなすことだからこそ、もうもはやテクノロジーよりもそのユーザー側の意識の進化っていうのは大事になってくるなっていう思いがあるから、そういう意味ではね、HPL みたいなコミュニティがテクノロジーをリードしていくじゃないけど、こう、テクノロジーと競争していくっていうのはすごく、ますます意義があるなって思うし、やっぱりその最後の勾玉は衣食住ね。リアルな、衣食住、まあバーチャルコミュニティなんだけど、そのネットワークや知見や意識変容の技術を駆使して日常生活を自分たちの手に取り戻していく、リアルな循環型の、まあなんなら日本が鎖国してでも生きていける、あるいは政治経済完全にストップしても、全然問題ないみたいな。ね。そういう、やっぱり世界づくり、社会づくりをできるところから、いろんなレイヤーでやっていきたいっていうのがあるからね、そこに今、ゆりが一生懸命、拠点の、ね、みんなに声をかけて、まあ、そこを、勾玉づくりやろうよって言ってる、ね、だと思ってるので、うん。
いや、本当にね、ね、お一人お一人、ね、メンバーさんに今ね、インタビューしながらだけど、ものすごいいろんなものが詰まってるんですよね。
すご い詰まってるから
すごい、
ね。
まあ、経験もだし、感性もだし、もうやってこられてることもそうだし、でもみんなそれを当たり前のようにやってるから、こう、特別なことじゃないみたいにこうね、やってるけど、でも、一人一人のこう、ストーリーをお聞きすると、すごいポテンシャルが、もう溢れ出しているんですよ。だからでも、それって本当にみんなそうだと思うので、そこにまだ出てきていない人も、そういう、こう、泉のようなポテンシャルをお持ちの人たちばっかりだと思うので、そこにちょっとね、お耳を傾けていかせていただこうかなと思っておりますけどね。
でしょう。はい。じゃあ、第0回、こんな感じ
大ゼロ回。
でしたが。
すごいこう、第0回がこう、分厚すぎて、次に続く人がちょっと恐れをなしちゃうんじゃないかっていう、心配はありますけど。ぜひ、次戦他戦を問いませんので、
問いませんの
ね、
で、お待ちし
ラジ
てお
オ
り
に
ます。
遊びに来てください。
ありがとう。ではでは。
「殺すかもしれない」